マタイによる福音書5章3節。心の貧しい人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。特別賛美を、捧げていただきます。青年会による、Go tell it on the mountain を賛美いただきます。ありがとうございました。では、宣教新しい時と題しまして、末森牧師よりメッセージをいただきます。よろしくお願いいたします。
一言お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ感謝いたします。2016年度新しくなり、 あなたが私たち一人一人を変わらずにこのところへ導いてくださり、あなたと共に歩むこの朝を迎えたことを心から感謝いたします。主よ、今賛美が捧げられましたように、私たちが本当に高い山に登り、そして全世界に行って福音を述べ伝えようとのあなたからの本当に熱いご愛と使命をいただいていることを深く覚えます。主よ、どうぞ今朝の礼拝がそのような派遣の時でありますように、私たち一人一人を御言葉によって立て上げてくださり、励ましてくださり、一人一人をあなたが御旨にかなって導いてくださいますように切にお祈りいたします。今日ここに集うことのできない愛する兄弟姉妹の上に、等しくあなたの恵みと豊かな祝福がありますように切にお願いいたします。またこのところにあって先立って行かれたインドネシアの地にある野口宣教師ご家族の上に、またインドネシアで捧げられているすべての礼拝の上に、主を大いなる祝福とご栄光がありますように心からお祈りいたします。新しいこの朝、愛する皆様と共にあなたを礼拝できるこの恵みと本当にこの幸いな時を心から感謝し、すべての栄光をあなたにお返しし、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ。おはようございます。新しい新年度を皆様と共に迎えることができましたことを心から感謝いたします。本当に新しい時代の方々がですね、もう私もちょっとずれましたので、新しい時代の方々が本当に熱い賛美を持ってですね、世界に述べ伝えようとですね、そのような賛美を持って新しいこの時が迎えられますことを心から感謝いたします。この時にですね、この新しい年度ですね、私たち教会もそうでありますし、またこの社会の中においてもですね、新しい年を迎えて、電車やですね、また街中では新しい、本当に新しいですね、人たちが気持ちいい感じのですね、爽やかな人たちが街の中を行っていらっしゃいますけれども、この間私は電車に乗っていましたら、ですね、隣で新しい本当に新品のスーツを着て、新品の靴を履いて、そしてネクタイをですね、こう締めるんですけど、なかなか締められなくてですね、隣でずっとそれをこう繰り返しながら、結局ですね、それが終わらずに電車降りていった、そのような方がいらっしゃいましたけれども、そのようにしてですね、本当に私たち自身においても、また新しい、なんか4月になると気持ちも新しくなる、私も髪の毛をちょっとさっぱりしまして、新しい気持ちになってですね、この時を本当に皆様と共に迎えられましたことを心から感謝いたします。教会はこの時、先週ですね、主のご復活を心から喜び、そしてペンテコステへと向かってですね、歩みを始めました。5月15日今年はペンテコステの礼拝を迎えようとしております。ペンテコステというのはいつもお話しますけれども、このギリシャ語のペンテですね、第五とかっていうこの意味を示す言葉なんですけれども、この有名なところで言うと、よく聞いたことがあるのはアメリカのペンタゴンというですね、国防総省のこの呼び名がペンタゴンである、五角形なのでペンタゴンというですね、そういうふうに呼ばれております。このペンテコステというのは、イエス様が復活されてから50日目に集まっていた人々にこの聖霊が下り、そして教会がそこから誕生していったですね、まさに新しいことの始まりだったわけです。すべてがですね、十字架と復活によって勝利が与えられて新しくされていく、それがこのペンテコステの時であります。今日の使徒言行録の1章の3節から5節のところに、イエス様がそれゆえに語られたこのお言葉があります。使徒言行録の本日ですね、購読しました1章の3節から4節のところですね、ごめんなさい、5節のところにわたって書かれておりますけれども、イエスは苦難を受けた後、ご自分が生きていることを数多くの証拠を持って人たちに示し、40日にわたって彼らに現れ、神の国について話された。そして彼らと食事を共にしていた時、こう命じられた。エルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからである。ですね、これが私たち、またここに集まっている人たち皆に語られた約束の言葉でありました。 すなわち約束を受け取りなさいということですね。約束を待ち続けなさいというこのイエス様のお言葉、またですね、ヨハネによる福音書の20章のところにも書き記されております。ですね、20章の21節から22節のところを210ページになりますけれども、このところでもイエス様が復活された主がですね、イエスは重ねて言われた、あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように私もあなた方を使わす、そう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた、聖霊を受けなさい。すなわちイエス様がですね、重ねて言われた、あなた方に平和があるように、そして天のお父様がイエス様を使わしたように、あなた方もまた使わされていく、それがイエス様からのお約束でありました。そしてそれを待つようにと、このエルサレムを離れずにということをですね、イエス様が今日のこのところで語られております。このですね、聖霊の働きは私たちに何を示すのかというならば、私たちが主を信じる力ですね、まことの神様イエス・キリストを救い主としてして信じる力、また御言葉を信じて行う力、またですね、先ほど皆さんで賛美をしていただきましたように、賛美を捧げる力も、これは私たちのですね、私が賛美したいから歌いたいからでは当然ないわけです。今日ですね、賛美捧げてくださった皆さんは聖霊に満たされて、聖霊の導きの中で礼拝で賛美を捧げる、ただその賛美はすべて主に栄光をもたらすためですね、聖霊による賛美はそういうものです。自分がなんか歌って気持ち悪くならないですね、気持ち 悪くなったらのこといけませんけれども、気持ち良くなってですね、満足した、私は今日思いっきり賛美を捧げた、どうだ、よかっただろう、これは全く賛美のですね、力を伴っているものではない。聖霊の力によるものは本当にただただ主を仰ぎ見て喜びを持って賛美を捧げる、それが主に栄光を返していくものです。そしてその中にあって、また私たちは祈る力が与えられる、愛する力が与えられる、許す力が与えられる、そして先ほど Go to the mountain というふうに語られました、宣教に出ていく力が一人一人に注がれていく。人たちはこの時に全く新しくされていったのであります。大胆に宣教するものに変えられていきました。あのイエス様の十字架を前にした時に一人残らず逃げていった弟子たちは、聖霊を受けた時には殉教も厭わない、そのような弟子たちに変えられていきました。そしてですね、迫害が起こっていった時においても、大胆になおも隠れるのではなくして、その場所において大胆に賛美を捧げていく、宣教していく、そのような人々に変えられていった。あの復活のイエス様の記事を読むときに、不信仰で固くなれ、そして頭をビクビクしながら、次自分にですね、剣が襲ってくるんじゃないかと思ってビクビクしていた弟子たちです。でもその弟子たちが全く新しくされていったのが、このペンテコステにですね、そのペンテコステの聖霊の力によるものでした。そして私たちはこの使徒言行録の、私たち今の教会はこの続きを生きている私たちです。このところですね、今現代に至るならば、玉川教会がこの使徒言行録にきっと載っているはずです。そしてこのところ使徒言行録というふうにありますけれども、これは皆さん別の名をですね、ご存知だろうと思いますが、聖霊行伝というふうに言いますね。それは聖霊が行かれるから、新しい時代になって聖霊が伴って、聖霊が先立って私たちを導かれていく時代に私たちは入っていきました。そしてそこにおいては、イエス様はご存知のように肉体を持っていましたから、イエス様がいつまでもですね、一緒にいると言っても限界がありました。イエス様のご紹介は33年というご紹介、それがたとえですね、イエス様がおじいちゃんになったとしてもなりませんけれどもですね、肉体を持っていればですね、みんなと一緒に行くことはできない、せいぜいですね、行く場所というのは限られている。でも十字架の死と、そしてよみがえりの勝利によって、今まさに御霊が注がれて生きたイエス様が私たちと共に行かれる。イエス様はマタイ伝の最後の箇所にですね、28章の20節に、私は世の終わりまであなた方と共にいるというふうに語られました。これはまさに、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるですね。 これは肉体を持っていたらそれは不可能であります。いつもいつも共にいると言ってもですね、肉体には限界があります。しかしこれは聖霊となってイエス様がいつもいついかなる時においてもどんなに密室であろうとですね、遠くであろうと関係ない、主が誠に生きておられるこの聖霊様は私たちが行く場所行く場所すべてのところに伴ってくださる方、そしてそれがまさにイエス様ご自身の霊であるということ。だからイエス様ははっきりとこのところで前もって私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると言いました。そしてヨハネによる福音書のところではっきりとそれがこの聖霊様であるということを語ってくださっております。ヨハネによる福音書の14章のところにちょっと開きましょう。197ページ14章の15節から19節をご一緒に読みましょうか。197ページ、新約聖書197ページ、ヨハネによる福音書14章の15節から19節をご一緒に読みましょう。3、はい。あなた方は私を愛しているならば、私の掟を守る。私は父にお願いしよう。父は別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。この方は真理の霊である。世はこの霊を見ようとも知ろうともしないので受け入れることができない。しかしあなた方はこの霊を知っている。この霊があなた方と共におり、これからもあなた方のうちにいるからである。私はあなた方をみなしごにはしておかない。あなた方のところに戻ってくる。しばらくすると世はもう私を見なくなるが、あなた方は私を見る。私が生きているのであなた方も生きることになる。アーメン。聖霊様というお方、ここに書かれております弁護者ですね、これがパラクレートス、ギリシャ語で言います助け主という言葉です。私たちをいついかなる時も助けてくださるお方、それが聖霊様であります。そしてその聖霊を私でですね、イエス様が行かれた後、しばらくすると世はもう私を見なくなるが、あなた方を私は見るようになる。すなわちですね、信仰の者においては、キリストを信じる者においては肉では見えなかったとしても、しかし実際に具体的に生きて働いてくださる聖霊によって、私たちは生きるときイエス様といつも共に生きることができる。そして決してみなしごではない、最後までイエス様が手を取り私たちを導いてくださるですね、そのようなお方としてこの聖霊様が送られるということを、このエルサレムにとどまって、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさいということをですね、ここでイエス様が語られている、これが私たち教会に、またクリスチャンに語られている約束です。ヨハネは水でバプテスマを受けたが、授けたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けるからであるですね。そしてその時にイエス様が語られたこと、私たち一人一人弟子たちのように全く新しいことが起こってくる、新しい聖霊の時代を生きる私たち、その時にイエス様が今日この4節のところで語られたこと、すなわち新しくなる私たち、新しくなるためにはイエス様が今日ここでこう命じられた。エルサレムを離れずに、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。このエルサレムを離れずにということがイエス様のご命令でありました。ここはっきりと命じられたと書かれていますですね。そうしたらいいよ、そうしてもどっちでもいいよ、そういうお言葉じゃないということですね。ご命令として、聖霊の新しい時代によってあなた方は全く新しくされていく。しかしイエス様が命じられたことがある、それはエルサレムを離れずに待ちなさいということでした。このエルサレムにですね、意味されている言葉、意味されていることは3つのことが言えるのではないかと思います。まず1つ目はエルサレムなる教会にとどまるということ。この人たち、この聖霊を受けて教会が誕生していきました。120名の者たちが一つのところに集まっていて、そしてそれがまさに後の教会の姿となっていきます。教会に、エルサレムはですね、教会を意味している。 教会を離れずに私たちが約束を待ち望むということ、そしてもう二つ目は、これは使命の場所であると思います。私たちがですね、福音宣教の使命、新しく私たちも2016年度の主題を掲げております。私たちがもう一度世界宣教のために、リバイバルと福音宣教のために生きることができるようにと、すなわち私たち一人一人に与えられた使命に生きるということ、そしてその使命の場所において約束の聖霊を待つということ、皆さんお一人お一人においても神様から語られている使命があると思います。約束があると思います。そのところで私たちがいろいろと揺り動かされる、でもそこでしっかりとその使命に立ち続けるならば新しくされていく、それが神様の聖書が語られている約束です。そして3つ目、今日そのところを語りたいと思いますけれども、このエルサレムに意味されていることは、ご存知のようにエルサレムという場所は人々がイエス様を十字架につけた場所でありました。すなわちイエス様を罵り、弟子たちが離れていった場所です。イエス様を裏切っていった場所です。弟子たちにとってはですね、とても気持ちのいい場所ではないということ、敗北を味わう場所、また自分の弱さが示される場所、また多くの問題に置かれる、そのような環境を言うことかもしれません。私たちにおいて何か離れたい人がいる場所、この人がいなかったら物事がうまくいくのにとかですね、いろいろなこの私たちが生きている中においてはさまざまな問題が生じてきます。またそのような中、エルサレムとは自分自身に失望する場所、それがエルサレムではないでしょうか。イエス様を三度否んでしまった場所がエルサレムでした。それが第一番愛されていたこのペテロがしてしまったことでした。弟子たちにすれば、新しい場所に行って新しく変わりたい、私たちは時に新しいことを期待するとき、全く場所を変えて新しい思いでですね、新しいところからやり直していきたい、私たち人間はそういうふうに思います。場所が変われば、また周りの環境が変われば、人が変われば新しくなっていくんじゃないだろうか。しかし聖書が語られているこのところで新しくされていくとき、全く別なものへと変えられていくこのところにおいて、イエス様が語られたことは、そのエルサレムにとどまりなさいということです。弟子たちによってですね、気持ちのいい場所じゃないと先ほど言いました。あの十字架上でイエス様があれほどまでの苦しみを受けた場所です。見たくない場所です。思い出したくない場所であるかもしれません。もしですね、ガリラヤに帰って自分たちの故郷に帰れば穏やかでですね、そして自分たちはですね、そこで責められることもなく、責めに感じることもなく、思い出すこともなく生きられるかもしれない、ゆるいですね、そういう場所にあったら新しくスタートできるかもしれない。でもイエス様は弟子たちに、またこの復活の証人とされた人たちに、エルサレムにとどまるように、エルサレムを離れずに、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい、そのようにお命じになりました。私たちは今日このところで50日後のペンテコステを待ち望んでいる私たち一人一人に、主が語られていることをしっかりと耳を開いて聞きたいと願います。それは私たちが本当に新しくされたいと願うとき、私たちに先ほど言った信じる力、従う力、御言葉に生きる力、愛する力、許す力、聖霊によって与えられるそれらの力を本当に主に受けたい、そのように望む私たちは、今日この言葉をしっかり聞くものになりたいと願います。すなわち私たちにおいては気持ちの良くない場所、私たちにおいては時に逃げ出したくなるような現実、その現実で私たちは新しく変えられていくということです。私たちがどんなに遠くへ行っても、新しい洋服を着ても、 新しい車を買ってですね、新しい場所に行こうとしても、どこに行っても私たちは私たちとしてついていくことを忘れてはなりません。私たち自身が古いままならば、私たちがどこで身を新しくしようとしても変わることがないということ。古い私が古いままならば、新しい車に乗っても髪の毛を切っても私は私です。古い自分のままです。私たちが本当に変わらなければならない場所、そこから逃げてしまっては、私たちは本当の恵みに、新生というもの、新しく生まれ変わるということに預かることができないのではないでしょうか。エルサレムとはそのような場所です。できれば見たくない、自分がすぐに罪を犯してしまう家族かもしれませんですね、家族の中ではすぐにもうですね、悪い言葉が出てきてしまう、そのような本当に弱さを覚えるところかもしれません。教会かもしれません。また今置かれている職場かもしれません。さまざまな人間関係が起こってくる場所かもしれません。しかしその中でイエス様は私たちをその問題を通して新しくされるということ、エルサレムを離れずに、弟子たちが失敗した場所、イエス様が十字架にかけられた場所、不信仰がありありとですね、そこで明らかにされていった場所、不従順が明らかにされていった場所、人間の肉という肉が明らかにされていった場所、しかしイエス様はそこで復活されました。イエス様はエルサレムで復活され、全く新しくされて、私たち一人一人にこのエルサレムで聖霊を注ぐと語られています。私たちはこの時にあたって、そのように離れたくなる環境、また私たち自分の弱さの中で、しかしそこに私たち自身がその暗闇の真っ只中の中で、イエス様がエルサレムを離れずに約束を待ち望むと言われたように、私たちの新しいことはそのエルサレムで始まっていくということを私たちは覚えていたいと思います。すなわちイエス様の十字架と復活の勝利が聖霊によって私たちに力となって注がれるとき、私たちのエルサレムが祝福の場所となり新しく変わっていくということです。私たちは自分自身のエルサレム、弱さ、また罪の現実環境、そのようなただ中にただ悲嘆に暮れるためにそこにとどまるのではありません。そうではなく、そこに約束を待ちなさい、そこで全てを新しくするというイエス様の約束の言葉を私たちは待つのであります。期待して聖霊を待ち望むものでありたいと願います。ただ悲しみの中で弟子たちが嘆きながら、もうどうせ私は変わらない、そのような現実でいつも罪を見ながら黙ってそこでとどまっていなさい、イエス様はそのように語られたのではありません。そうではない、あなたはそこでこそ新しくなれるんだということ、そこでこそ天より注がれる聖霊の恵みに、新しい命に預かっていくんだと、その絶望失望と思われるその現実は、御霊が注がれるとき、神様の祝福が注がれるとき、すべては祝福に変えられていくんだということ、そのことをイエス様はここで語っておられるのではないでしょうか。エレミアの言葉を思い出してください。バビロン捕囚に置かれていた人々は、一日も早くバビロンから離れたいと思っておりました。そこから離れて早く自分の場所に帰りたい。もちろんその叫びを聞いて、神様はそのようになさいました。50年の時、60年の時が満ちて、人々はエルサレムへと帰っていきました。バビロンから解放されていきました。しかしその時に、そのバビロン捕囚のただ中で主がエレミアを通して語られたことは何であったでしょうか。それはそのただ中で私を尋ね求めよという言葉でした。そうすればあなたは私を見出すだろう。その約束は決して 災いの計画ではない、このことから将来に希望をもたらす計画が今現在的現実的に行われているということ、そしてそのところで必死にあなたが私を呼び求めるならばあなたは私に出会うであろうと、解放してからではない、いやそのただ中で、問題のただ中で、すなわちエルサレムのただ中で主は私たちと出会うと、聖霊を注いでくださると、生きたイエス様の霊を注いでくださると約束してくださっているのです。私たちはそのようなエルサレムの現実の中で一人一人が主を求めるとき、一人一人が天を仰ぐとき、そして一人一人がイエス様とお出会いするときであるということ、それがペンテコステです。今朝の聖書箇所にイエス様の参上の説教を導かれですね、この聖書箇所を記して、今日ですね、司会者の方に読んでいただきました、マタイによる福音書5章3節のお言葉です。大変有名な箇所でありますけれども、マタイ5章の3節、6ページに記されているこのですね、大変有名な参上の説教の一節です。心の貧しい人々は幸いである、天の国はその人たちのものである。使徒言行録の1章14節、先ほど購読しましたその箇所に、弟子たちを含め婦人たちは心を合わせて熱心に祈っていたと書かれています。120名の者たちが集まり、心を砕いて熱心に祈っていた、そこに聖霊が下ったと書かれています。エルサレムに集まってきた人々というのは、まさにこのマタイ伝の5章3節に記されている心の貧しき者たちではなかったのでしょうか。イエス様の十字架を目の前にして自分自身の罪を知った、自分自身に敗北した、自分自身に失望し、そして自分ができてきたと思ってきた、本当にイエス様に従ってきたと思っていたことがことごとく崩されていった、自分の弱さをありありと見させられた、そのような十字架の出来事を通し、また愛するこの死であるイエス様がズタズタに引き裂かれていった、そのような場所、そのようなところで本当に心が引き裂かれる思いをしていったこの120名の人たち、そして同時にイエスの復活を見て、まさに御子が神の子である、全く神におできにならないことは何一つないことをそこで知った人たち、それゆえに人々は自分自身には全く頼ることができない、本当に自分は無力であることを知った人々、それがこの120名、熱心に聖霊を求めていた人々の姿ではないでしょうか。この貧しい心の持ち主というですね、このギリシャ語の意味は、この霊において貧しき人々、霊において乞食となっている人々、すなわちその神様の祝福がなければ、聖霊を受けなければ、私は貧しくていられない、貧しくて生きることができない、だから熱心にそのところで主をいつも呼び求めている人たち、その人たちをイエス様は幸いなるかな、貧しき人々と貧しい心の人々と語られました。この使徒言行録14章に記されている人々、聖霊を待ち望んで、そして事実その約束に預かっていた人々は、このところで本当に自分自身に貧しさを覚えて、自分の力では正しく生きることもできない、御言葉を聞き従うこともできない、本当に不信仰である、そのような自分たちの姿を知らされて、しかしなおも主はそこでとどまれとおっしゃられた、そこにおいて約束の聖霊を全く新しくされていく、その力を受けよと命じられた、そのお言葉に固着していた人々、その人たちが新しく変えられていきました。その一人一人の呪いのような絶望の現実は全く新しくされ、祝福へと変えられていきました。それがペンテコステの出来事です。 私たちはこの時、50日後のペンテコステを待ち望む、いや日々私たち自身が聖霊の満たしを受けながら聖霊十万を生きようとする、その時、新しくなりたいことを皆様が本当に切に求めているならば、私たちは今日この言葉をしっかりと聞くものになりましょう。そして置かれているエルサレムという現実、そこから逃げずに、私たちはそこでこそ主を待ち望んでいくものになりたいと願います。その貧しさの中でこそ、主は幸いだと言われた、天の国はその人たちのものであると言われた。天の国とはどういうことを意味するでしょうか。天国に行ったですね、死んだ後のことを言うんでしょうか。そうではありません。主がいつも共におられる場所です。主が支配してくださる場所です。イエス様が、インマニュエルの主が、いつ終わりまであなた方と共にいると言われる、その場所であります。すなわち私たちが聖霊によっていつも生きたイエス様と生きていく場所、それは私たちが新しくされる場所、そしてそれは同時に私たちが全く自分自身の暗闇を知らされて、そしてそこにとどまって、その時主がそこにおいて栄光を表してくださる、その場所であるということ。エルサレムは決して悲嘆に暮れる場所ではありません。エルサレムはその私たちの暗闇を知り、そして全く新しくされる場所です。回復がもたらされる場所です。パウロが語った、古い自分に死に、日々新しいものが生じてくる場所です。それがエルサレムです。なぜなら聖霊の力はすべての人を新しくすることができるからです。古い私たちを、すべてを清めて新しくされる、その力をお持ちの方であるからであります。新しい力を得、信じることのできなかったものを信じるものへと作り変え、御言葉に従うことのできなかったものを御言葉に従う従順なものへと作り変え、祈ることのできなかったものを祈りの人と作り変えていく力、愛することのできなかったものを愛するものへと作り変えていく力、人々に使えることができなかった傲慢な私を本当にへり下って使えるものと変えていく力、そして何よりも私たちが主のために御言葉を携えて大胆に出ていくことのできるその力、それが聖霊の力です。その力に新しいこの一年を迎えるとき、日々預かっていく私たちになりたいと願います。日々新しくされていく力を受けながら、私たちは喜びに満たされて賛美を捧げながら感謝を持って歩んでいく一人一人になりたいと願います。そのためにイエス様が今日命じられた言葉、それはエルサレムを離れずに前に約束されたものを待ちなさい、このお言葉を私たちはしっかり新しい一年のこの始まりの時に、私たちのエルサレムを主に教えていただいて、私たちが肉が逃げたいと思っているそのところに、しっかりと私たちがエルサレムにとどまり、そこでイエス様の十字架を追っていく私たち一人一人になれますように、そのように祈り求めていく私たちになりたいと願います。エルサレムこそが祝福の場所です。エルサレムこそが皆さんの回復の場所です。エルサレムこそが皆さんを全く新しくされる場所であります。そのことを主に期待しつつ共に祈ってまいりましょう。最後一箇所聖書を読んで終わりたいと思います。イザヤ書40章の28節から31節の言葉を共に読み終わりましょう。イザヤ書40章28節から31節、旧約聖書1125ページ、イザヤ書40章28節から31節をご一緒にお読みします。旧約聖書1125ページ、イザヤ書40章28節から31節をご一緒に読みましょう。3、はい。あなたは知らないのか、聞いたことはないのか、主は常しえにいます神、地の果てに及ぶすべてのものの作り主、産むことなく疲れることなく、その英知は極めがたい、 疲れた者に力を与え、勢いを失っている者に大きな力を与えられる。若者も産み疲れ、勇士もつまずき倒れようが、主に望みを置く人は新たな力を得、わしのように翼を張って登る。走っても弱ることなく、歩いても疲れない。アーメン。主に望みを置く人は新たなる力を得。まさに聖霊の恵みに日々私たちが預かっていくならば、私たちは日々新しい力によって新しいものに作り変えられ、主の栄光を表していく器となれると主の約束を信じます。ご一緒にお祈りいたしましょう。恵み深い愛なる天のお父様、感謝いたします。新しい年度を迎えました。愛する兄弟姉妹とともに、今朝もあなたの神殿であなたの御言葉の命に預かり、主よ、今日も聖霊に満たされて新しいこの一週間の歩みを始められます幸いを心から感謝いたします。聖霊様、どうぞこのところに降り注いでください。聖霊様、どうぞ私たちを新しく作り変えてください。聖霊様、どうぞ私たちにあなたからいただいた信じる力、従う力、また愛と許しに生きる力、大胆に福音宣教をする力、その恵みに満ち溢れた生涯を歩むことができますように、聖霊様、どうぞ私たちを助けてください。聖霊様、どうぞ私たちにあなたを求める信仰を与えてください。エルサレムを離れずに、前に父から約束されたものを待てとイエス様、今日私たちに語ってくださいました。どうぞ私たちが本当に崩れ落ちる、また自分自身に失望する、そのエルサレムの現実、また苦しみを覚える環境の中にあって、どうか主よ、あなたを仰ぎみ、そこで私たちが新しく変えられていく、その体験をすることができますように、そこにおいて私たちが主に栄光を返していく器となることができますように、玉川教会ここに集いし一人一人を祝福しお導きください。日々聖霊に満たされて新しくなることを期待いたします。主よ、あなたはなしてくださいます。あなたにはすべてが、あなたにはすべてが可能であります。私たちにはできないこと、しかし死人さえよみがえらすことのできたあなたにはすべてが可能です。私たちを信じるその信仰を与えてくださり、なおも主をあなたに期待しつつ、幻を高く掲げ歩んでいく私たちとならせてください。今日ここに集うことができなかった愛してやまない兄弟姉妹の上にも、家族の上にも、あなたの回復と祝福の新しい年となりますように切にお願いいたします。今日この時あなたによって呼び集められたことを心から感謝し、すべてをあなたにお返しし、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。